森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中。元気な毎日を過ごすため、体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。今週も神尾先生とお届けしてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、はい、もうクリスマス一色の街の雰囲気
いいですね。もうこの季節好きなんですよ。
いいですよね、
うん、寒いけど。
寒いけどね、うん、でもウィンドショッピングも素敵ですし、
うん、イルミネーションとか、
ね、そうそうそう、イルミネーションロマンティックでしょ、う
ん、まあ、子供の頃からね、はい、好きでした。クリスマスはほらサンタが来ると思って、
うん、
おもちゃが来ると思ってたんで、
はい、
でまあ、だんだん大人になるとね、この雰囲気とか、うん、車の中でもクリスマス曲をずっと流すようになるし、うん、
流れてくる音楽もいいですよね、
うん、終わるとな、もう終わっちゃうんだ今年もと思っちゃいます
けど、まあ確かにそうですね、うん、クリスマスプレゼントを用意するっていう楽しみもあるしね。
そうですね、
はい、もらうのも嬉しいけど、うん、何か誰かに送るっていうね、うん、それをギフトを選ぶっていう楽しみ
ありますよね。
ありますね。
もう仕事でいろいろとクリスマスの時期に移動とかしてる時に、はいはい、都内とかはもう全く車が動かない状況で、帰るに帰れなかったりとか。
辛いですね。
そうなんです。
あ、
まあ、でいい部分と悪い部分が、
はい、
そうなんですよ、
はい、まあ、混んでいるところに行くことの機会が多い、うん、
はいはい、
そういう時期でもあると思うんですけど、うんうん、コロナではないですけど、うん、やっぱり手洗いうがいっていうのは必ず毎日してほしいと思いますが、そうですね、うん、インフルエンザ、コロナ、うんうん、そういうのがまあ流行してますけど、うん、それ以外にこの季節に注意しなければいけない何か病気はありますか？
あのノロウイルスって聞いたことありますよね、
うん、聞いたことあります。よく子供がかかったりするかな。
よくまあ下痢症状だったりとか、うん、吐いちゃったりとか、
はい、
ね、あとはお腹が痛い、熱が出ると、うん、まあ、食中毒とかもすごく関わってるんですけども、はい、ノロウイルスって11月からだいたい2月ぐらいがピークになるんですよ。
あ、
まあ、1年中ありますけど、
はい、
でも一番ピークはそのぐらいって言われてるんですね。
梅雨の時期かなと思ってたんですけど、そうでもないんですね。
そうでもないですね。確かにその食中毒とかそういう関連考えると、うん、まあ、1年中にはなりますけども、でも食中毒もノロだけじゃなくていろいろあるので、
はいはい、
一概には言えないんですが、梅雨の時期は確かに食中毒の時期でもあるので、うん、一部はそういった部分かなと思いますが、実際はこの時期が一番多くなってきます、
はい、
で大体どんなもんかというと、まあ、一番は消化器症状ですね。
消化器症状、
ね、さっき言った下痢とか嘔吐とか、
うんうん、
もう本当ひどい人はもうずっとトイレ行っぱなしとか、
あ、出られないのね。
そう、やっぱし上も下もみたいな感じになっちゃって出られなかったりとかするんですけども、大体潜伏期間というのが24時間から48時間ぐらい、大体平均で
1日から2日、
はい、そうですね、1日か3日とかそのぐらいの期間のうち誰かから移って潜伏期間がそのぐらいあって発症するって感じなんですね。まあ、じゃあどうやって感染するのって思うと、基本的には何か触れた手で、
はい、
口とかが触ったりとかすれば、食べたりとかすれば、うん、ウイルスって感染するんですけど、ノロウイルスって結構、まあ、いろんなところにいるわけじゃないですが、
はい、
大体ノロにかかった人が吐いたりとか、
はい、
便で出したりとか、
うん、
そういったものを例えば処理したりとか、うん、した時に感染したりとか、こう、ね、トイレとかの消毒とかもそうなんですけども、
はい、
そういった部分でたまたまそれが見えない、
うん、
待ってるやつの見えない部分を手で触ってしまって、それが口に入ったりとかすることによって感染してしまったりとか、うん、あとは食品を介してですよね、
はい、
あのいわゆる食中毒と同じですよね、
うんうん、
その現場でノロウイルスが、ね、あるものを調理してしまって、
はい、
集団でなったりとかありますよね。
あ、確かに集団のノロウイルスって毎年聞きますね、
うん、そうなんですよ。それはもうバーッと広まっちゃいますよね、食品とか、
うんうん、
あとは あの感染された二枚貝。
貝ね、二枚貝。
そう。ピンとくるのは牡蠣とか。
あ、牡蠣ね。
そう、生牡蠣とかですよね。はい、そういったことでまあ感染していくんですね。まあ結局は口に入るっていうことなんですよ。
うん、
それによって感染してくるものですね。
はい、しっかりと火を通すっていうことが大事ですね。
はい、火を通すことも大事ですし、うん、お弁当とかそういうのはもうどうしようもないですけどもね、はい、あとは個人的には手洗いとかしっかりしていただくのはやっぱ重要です、
うん、
そう、爪のところまできれいにやってあげるっていうのも大切だと思います、
はい、
例えばだいたいお子さんとかがなったりしますよね。よくね、はい、言われますよね、そうするとお子さんが吐いちゃったりとかね、出ちゃったりとかして処理をしようとするじゃないですか、
はい、
その場合やっぱし普通の布巾で手でやるのは良くないです。できれば手袋をしていただいてとか、
使い捨てのね、手袋を使うってことですね。
あとはマスクしたりとか、要は抹茶って口に入んないですとか、
はい、
まあ、奨励されてるのはエプロンまでつけろって言われますけど、使い捨てのね、そこまでして拭いたりとかしてあげた方がいい、
うんうん、
で拭いただけだとウイルス結構残るらしいんですよ。
へー、そう、
すぐにはいなくならないらしくて、
はい、
だから消毒っていうのが必要
なんです。あ、除菌すること大事なんですね。
でも除菌ってパッと思いつくのって今みんなよくやってるじゃないですか、まあ、コロナの時すごくやってたんですか、
はい、
アルコール消毒ですよね、
はい、
ただアルコール消毒では殺菌できません。
あら、そうなんですか。
そうなんです。
ダメなんだ。
そう、コロナウイルスとかもね、インフルエンザとかみんなアルコール消毒って大丈夫なんですけど、喉、はい、の場合は次亜塩素酸ナトリウム、
あ、
塩素系の漂白系のやつでやった、
はい、
拭いてあげないと殺菌はできないです。
それは大変ですね。両方用意しておかなきゃいけない。
そうなんです。で洗剤系でありますよね、うん、
はい、
あれをなんか溶化、あの薄めて使ったりとかすることができるんで、家にはあると思うので、そういうので対応していただくと、
うん、
そうじゃないと結局みんな移っちゃったりする。
あ、
結局お子さん、まあ、誰でもそうだけど一人が持ってきてて、はい、で家族内で感染してしまうってパターンがやっぱ多いですね、この時期になってくると。
でもこの時期年末年始は楽しいことがたくさんありますから、うん、今かかりたくないですね。
そうですね、まあ一応 2,3 日でだいたい落ち着くとは言われてますけど、うん、基本的には特効薬はないので。
あ、ないんですね、
はい、
じゃあもう吐いたり下痢したりして、うん、全てそのウイルスが外に出ないとダメって。
そうですね、まあ、基本的に対症療法になりますね、うん、なのでこまめに水分を取っていただいたりとか、はい、で脱水をまず予防することが重要です。
あ、とにかくいっぱい出ちゃうから。
そうなんです。
水分取らないと脱水になっちゃいますね。
そうなんです。そっちの病気になっちゃうんですよ、この脱水症っていう。
そうか、う
ん、一気に取るのってやっぱそういう時って無理なんですよ。胃大志とか入っちゃったりするんで、
ね、
まあ、ゆっくり取っていただく、はい、こまめに取っていただくっていうのは重要です、
はい、
まあ、あとはお薬としてね、そういった吐き気止めのお薬だったりとか、うん、そういったものを使うんですけども、うん、
はい、
まあ、一般的に下痢してるから下痢止め欲しいと思うかもしれません、
はい、
だけど下痢止めって逆に言えばそもそも下痢って溜まってるものを出そうとする作用なんです、
はい、
だからそのウイルスをどんどん出そうとしてる作用なので、
うん、
それを止めるっていうことは、はい、逆に言うと溜め込んでしまって、
うん、体の中にね、とどまってしまいますもんね。
なので治りが遅くなってしまう可能性もあるんで、うんうん、あんまり止めない方がいいんです、
はい、
ただね、本当に辛くてトイレが出ないってなったらやっぱし回数減らすようにお薬を僕も出したりするんですけども、
はい、
うん、基本的には下痢止めはあんまり使っちゃダメって言われてます。
そうなんですね、うん、まあ、そしてあのノロウイルスにかかったとして、うん、2,3 日ぐらいでだんだん良くなってきて、うん、その間水分は取れたとしても、うん、食事がなかなか取れないですよね。
難しいですよね、うん、で僕もよく患者さんには言うんですけど、
ええ、
1日2日食べなくても、うん、まあ、体は大丈夫と
そ
う、一応溜まってるあのものはあるので、ええ、体の中には、
はい、
それが消費されるので、
うんうん、
まあ、ちょっとお痩せになるかもしれませんが、うん、その程度だったら大丈夫、
うんうん、
一番は、ね、そう、水分が取れないっていうのが一番問題なので、はい、ちっちゃい子供とかはね、
うん、
余計その体の中に水分を貯める能力っていうのがまだあの成熟してないので、
はい、
やっぱりすぐ脱水になりやすかったりするんですよね、
うんうんうん、
なので水分をこまめに取るようにやっぱ気をつけなきゃいけなかったりとか、
はい、
ご高齢なんか特にね、
うん、
本当に取らなくなりますしね。
そうですね。 まあ、お子さんがかかったら大体まあお世話をしているママにもねかかってしまうので、そうするとご主人だったり他のお子さんにもどんどん感染してしまうので、やはりママがものすごい気をつけてお子さんのねお世話をしてもらった方がいいですね。
そうですね、まあ、いろんな食器とかそういうのに返して広まっていったりとかするので難しいと思うんですけども、
はい、
完全にやるっていうのは、ただやっぱそういうふうに移るんだよっていうことを認識してやっていただいたら、うん、
はい、
まあ、ちょっと気をつける機会が増えるかもしれないし、うんうん、予防できるかもしれないので、
はい、うん、ノロウイルスかどうかっていうのはどうやって判断するんですか？
あ、一応糞便から検査をすることはできます。
あ、そうなんですね。
そう、ただこれって保険適用をされる方とされない方がいますので、3歳未満から65歳以上は検査することはできます。
ああ、そうなんですね。まあ、でも症状と季節的なこととかいろいろなことを考えるとノロウイルスという診断は
分かりません。
出しにくいんですか？
なんと結局下痢症状、他のウイルスも細菌とかもあるので、
はいはい、
それだけで全てを判断することはできません。
ああ、なかなか難しいんですね。
ただウイルス性のものに関して、うん、じゃあノロって診断したから治療法が変わるかっていうと変わらないので、
はい、
そこら辺はやっぱし同じあの治療法になりますから、うん、
はい、
調べなきゃいけない状況じゃなければ、
うんうん、
特には調べずに対処療法でお薬を出したりとかする形になります。
わかりました。
ただね、ほら食中毒とか集団感染してるとか、
うん、
そういうのがあった場合はやはり検査して、でそこから保健所が動いてって形になるので、そういった場合はね検査が必要だったりとかしますね。
そうですね、集団でっていう時はそうかもしれないですね、う
ん、あと施設に入ってる方とか、
はい、
そうすると移らないように対策を取らなければなりませんので、そういった意味で検査をすることはありますね。
はい、
はい、
さあもう間もなく年末を迎えます。
あ、もう終わってしまいますね今年も、うん、
まあ今年いろいろ反省する点もあるかもしれませんけど ね、でもまあ来年はもっとねいい年になるといいなと思います。
そうですね、また一つ年を取る年なんですね変わるんですねとちょっと
来年は
僕はもう全然こういう意味が分かってない
です
はい、えとが分かってなかった、
はい、なので先生辰年ではないですね。
違います、僕は、
はい、
言えないですから
分かりました。
そう、年齢バレてしまうんで、
はい、とにかく森の診察室を聞きいただいている皆さん、どうぞあの良いお年も。
そうですね、今年もありがとうございました。本当に
本当にありがとうございました。それではまた
来年ですね。
そうですね、
はい、
はい、来年お耳にかかりたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。また来年。
森の診察室、このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。